本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はエステル記4章10節から17節です。司会者が代わってお読みいたします。エステル記4章10節から17節。エステルはハタクに命じてモルデカイにこう伝えた。王の家臣たちも王の諸州の民も誰でも知っているように召されないのに、奥の中庭に入って王のところに行く者は男でも女でも死刑に処せられるという法令があります。ただし王がその人に金の尺を差し伸ばせば、その人は生きながらえます。私はこの30日間まだ王のところへ行くようにと召されてはいません。彼がエステルの言葉をモルデカイに告げると、モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行ってササにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。三日三晩食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の次女たちも同じように断食します。そのようにした上で法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。モルデカイは出て行って、エステルが彼に頼んだ通りにした。聖書箇所は以上です。それでは松本先生に人類救済計画59エステルの献身と題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して私たちの礼拝に参加してくださっている皆さん、こんにちは。また後で YouTube でご覧になる皆さんも、ようこそ私たちの礼拝にお越しくださいまして感謝をいたします。先週はですね、ダニエルの話でした。ダニエルは第一次バビロン捕囚の時にバビロンに連れて行かれたんですね。それから彼は約70年の長きにわたってその地で働いたわけですが、彼の生活ぶりと同時に彼が残した予言の内容について学びました。彼があの地に連れて行かれ、あの地で働き、あの地で予言を残したということが後世の者たちにどのような影響を与えたのか最後に考えましたけども、それから約500年後、東方の博士たちがユダヤ人の王としてお生まれになった方はどちらにいらっしゃいますかとやってきた。彼らはどうしてあの情報を得ることができたのか、それはダニエルの予言によるものであったということについてお話ししました。彼がバビロンにいる間にバビロニア帝国はメド・ペルシャ帝国に滅ぼされたんですね。ダニエルは70年にわたって2つの帝国の王に仕え、そして両方の王から非常に高い評価を受けたわけです。そしてまだダニエルがペルシャの王に仕えている時に、ペルシャの王キュロスという人がユダヤ人はイスラエルに帰ってよろしい、そして神殿を再建してよろしいというお触れを出してくれた。これは画期的なことでしたね。これはバビロン捕囚が始まる前にイザヤが残した予言の中にも語られていることでありました。その勅令に従って約5万人のユダヤ人がイスラエルに帰っていった。どういう人たちが帰っていったかというと、信仰的な人たちです。やった、約束の地に帰れるんだ、それを聞いて帰っていった。なぜ信仰的な人かっていうと、大きな犠牲を伴うんですね。いくら自分の出身地だからといっても、もう70年近くこちらで住んでいるのにまたそこから引っ越して帰っていくっていうのは、 大変大きな犠牲が伴うんです。その犠牲を払ってもいいからイスラエルに帰っていきたいっていう人たちは信仰的な人たちなんです。ということは逆に言えば、信仰的じゃない人たちは、いやー今更そう言われてもね、もうここで根生えちゃったし、めんどくさいからここに残るわという人たちもたくさんいたんです。今日の話、エステル記はその残った人たちの話なんです。つまりあんまり信仰的じゃない人たちの話だということを最初に申し上げておきたいんですが、それであるゆえかどうか分かりませんが、エステル記っていうのは非常にユニークな書なんですね。聖書66巻の中でもどういう意味でユニークかといえば、まず最初に女性の名前が署名になっているというのがユニークです。他にありますか？ルツ記がありますね。66巻中2巻だけですね。神の御名が1回も出てこない。聖書なのにそんなことありますかっていうね、なんか世俗的な本のような感じもしますが、これも珍しい。さらには信仰とか礼拝とかお祈りとかという言葉すら出てこない。本当にこれが聖書の一環となっていいんだろうか。今日後で出てきます断食っていうのは出てくるけれども、断食祈祷とは書かれていないので、お祈りという言葉は出てこない。しかも新約聖書に一度も引用されていない。新約聖書の中に旧約聖書の言葉が時々引用されますが、エステル記が引用されたということは一度もないという意味において、この書は非常にユニークであります。まさにイスラエルに帰らない普通の人たちの生活の中で書かれたんだなっていうことが分かりますけれども、そういう中で、ああお前たちは帰らなかったから私はお前のこと知らないよって神様に見捨てられたんではなくって、イスラエルに帰らなかった人たちをも神様は見守ってくださったばかりか、そういう人たちを用いてくださったんだという内容なんですね。つまり神様の名前も出てこない、信仰礼拝祈りも出てこないっていうことで、神様があんまり全面的に出てこない内容なんだけども、すなわちその時神様はモーセにこう言ったとかですね、そういう言葉は一切出てこないんだけれども、じゃあ神様ってこの書の中で全然働いてないのっていうと、素晴らしく働いているということはストーリーを読んでいく中で認めざるを得ないことです。こういう神様の見えない見てのことを専門的に摂理と言いますね。摂理使いますか？皆さんの生活の中で神の摂理が働いてこういうことが起きましたということなんですが、もう一度年表を確認したいと思いますが、先週のダニエルが連れて行かれたのは第一次バビロン捕囚。バビロン捕囚って合計3回あったっていうことについてお話ししましたが、紀元前605年この時にエホヤキムという王も連れて行かれましたが、597年 BC に第二次バビロン捕囚、この時にはエホヤキンという王様が連れて行かれた。後でエコンヤって名前が出てくるんですが、実はエコンヤってのはエホヤキンのことなんです。そのエコンヤが連れて行かれた時に、今日登場するモルデカイのひいじいちゃんがバビロン捕囚になるんです。だからここからもう物語は始まってるんですね。そして586BC、 ここでエルサレム神殿は崩壊し、第3次バビロン捕囚となるわけですね。そしてその後 538BC、 ですから第1次から考えると70年というよりは67年ですけどね。そこまで行ったところでキュロス王の布告、ユダヤ人帰ってよろしいという布告が出て、そうか帰ろうと5万人ぐらい帰ります。そして帰った人たちが神殿再建するんです。それが完成するのが515年 BC ですね。だから帰って、まあ帰っていいって言われてから23年後に神殿が完成する。これはソロモンが建てた神殿を見た人からすると、だから70歳か80歳ぐらいのおじいちゃんがね、もし帰って いや昔はわしはソロモン神殿見たんだよとかっていう人から見ると、何これみすぼらしいって涙を流したっていうのが第二神殿なんですが、来週は神殿再建というタイトルでございますので、来週このことについてお話ししますけれども、そして最後に 486BC にクセルクセス一世、世界史ではですね、今日聖書の中で私たちの聖書ではクセルクセスっていう名前ですね、前の聖書ではアハシュエロスというユダヤ名が使われていましたけども、同じ人のことです。アハシュエロス、クセルクセス、世界史で見るとクセルクセス一世と呼ばれている人が今日のエステル記に登場する王様です。彼が即位するのは 486BC、 こんなに数字覚えてらんないよと思う人は、あのエルサレム神殿崩壊からちょうど100年後、エルサレム神殿崩壊ちょうど100年後、 486BC にクセルクセス一世が即位し、21年間王位にいたけれども465年までということでございます。よろしいでしょうか。で、今日のこのクセルクセス一世のことについても、実は先週やったダニエル書の中で予言があるんですね。先週触れなかったんだけどね、11章の2節にこういう予言があります。今私はあなたに真理を告げる、見よ、なお3人の王がペルシャに起こり、さあこれから3人の王がペルシャに起こるんだけども、第4のものは他の誰よりもはるかに富むものとなる。この第4のものと呼ばれているのが今日の登場するクセルクセス一世なんです。そのものがその富によって強力になったとき、全世界をとりわけギリシャの国を奮い立たせるという予言がダニエルからもなされていた通り、その予言の通りペルシャの第4のものとしてクセルクセス登場でございます。よろしいでしょうか。ここまでが前置きです。じゃあエステル記に入っていきましょう。エステル記1章1節、クセルクセスの時代、これクセルクセス一世の時代ね。クセルクセスがインドからクシュまで127州を治めていた時のことである。さっき第4のものは最も偉大だっていうことがダニエルによって予言されていたけども、その偉大さがここからわかります。どっからどこまで治めたって、東はインド、西はクシュ。クシュって何ですか。新改訳聖書の脚注を見るとエチオピアって書いてます。つまりインドからアフリカまで、この広大な範囲を治めた。それを127州に分けて治めたのがこのクセルクセス一世であったということです。いかにすごい王かということが分かります。このクセルクセス王がスサの城で王座についていた頃、3つぐらい首都があったみたいですけどもね、今日の中心地はスサっていうところです。その治世の第3年、はい、治世が始まった486だったから第3年は483だね。 483BC に彼は全ての首長と家臣たちのために宴会を催した。この宴会何日続いたと思います。皆さん聞いて驚かないでください。180日でございます。半年間延々と飲めや食えやの大騒ぎができるっていうことは、それだけ多くの国々を支配し富が満ち溢れていたという証拠ですね。わしはこれだけのことをやったんじゃということをですね、各地から集められた首長たちに見せつける宴会でありました。このスサっていうのがどこにあったのか確認しておきましょう。これがエルサレムです。そして北王朝イスラエルはアッシリアに連れて行かれたけども、アッシリアの首都はニネベですね。南王朝ユダはバビロンに連れて行かれましたけども、その時バビロニア帝国ってのがあったわけですね。そしてそれがメドペルシャ帝国によって滅ぼされてしまった、そのペルシャの首都の一つがスサ、ここでございます。ここが今日の拠点ですね。今日の話はこのスサにおいて展開していくということですね。さあ180日に及ぶ宴会ですけれども、 ブドウ酒飲みましてね、クセルクセス王様、相当いい気分になりました。で、彼の奥さんはワシュティって言うんですが、素晴らしく美しい女性だったんですね。で、いい気分になった王様がね、わしの妻の美しさをお前たちに見せてやろうと、ワシュティを王冠をかぶらせてここに連れてきなさいって命じたんだけれども、この奥さんなかなか芯のある人で、私は水客の見せ物になんかなりませんということで王の命令を断ったわけです。王としては面目丸つぶれ、激しく怒りまして、そして、どうしたらいいと思う、こういう場合はということで、王様がいつも助言を求めていた7人のアドバイザーたちがいたんだけれども、彼らの意見を求めました。その中の一人、メムカンという人間がこのように進言したんです。王様、これはいけません、こういうことがペルシャ中に知られると、わあ、王様の奥さんでさえ王様の命令に従わなかったんだということで、国中の妻たちがきっと夫を軽く見るようになってしまいます。これはほっといてはいけません。ぜひともワシュティ王妃退任決議案、このことについて検討したらいかがでしょうか。しかも一旦決まったら変更できない命令としてお決めください。これ変更できてね、後でワシュティが戻ってきたら、誰がああいう命令を作ったんだって言って、このメムカンが何か影響を受けるかもしれないから変更できないようにって言ったのかもしれませんね。そのような命令を出してくださったら、きっとペルシャ中の妻たちは今よりもっと夫を尊敬してくれるようになるでしょう。私が想像するに、このメムカンさん、あんまり夫婦関係よろしくなかったね。で、自分の妻がなかなか尊敬してくれないから、こうやって強制的に尊敬させようと思ったのかもしれません。強制的に尊敬されたってで、ね、意味あんのかなって思うんですが、そして王様は、よし、そうしようということで実行されたんです。ところが王様、しばらく経ってね、酔いも覚めましてね、あれ、ワシュティどこ行った、あ、そうか、もう王妃から退けたんだ。いや、いい奥さんだったんだけどな、あそこで断るってのはまたね、芯があってね、なかなかわしの妻も大したもんじゃないか、その時私も随分器が小さいことをやってしまったな、なんていうふうに後悔したんだけれども、今さら命令は変更できない、なんか寂しいなと思ってたら、周りが、王様、じゃあミスペルシャの美女コンテストを行いまして、王様にふさわしい新しいお妃をお選びになったらいかがでしょうか。それもいいな、よし、そうしようということで、ミスペルシャコンテストが行われることになった。そして2章に入りまして、ここでモルデカイが登場する。2章の5節、スサの城に一人のユダヤ人がいて、その名をモルデカイと言った。この人は、はい、見てください、ヤイルの子で、ヤイルはシムイの子で、シムイはベニヤミン人キシュの子。だからこのモルデカイ、そもそもね、ベニヤ民族ね、そしてエステルもベニヤ民族ね、親戚だから。ベニヤ民族ってのはね、結構気性が荒いんですよ。サウル王もそうだったけどもね。っていうことで、このキシュから見るとモルデカイはキシュの子供の子供の子供だから、ひ孫だね。このキシュがイスラエルからバビロン捕囚で連れてこられた。このキシュはユダの王エコンヤと、さっき言いました、エホヤキンの別名です。だから第二次バビロン捕囚の時に一緒に捕らえ移された捕囚の民とともにエルサレムから捕らえ移されたものであった。つまりこのモルデカイのひいじいちゃんがエコンヤと一緒にバビロン捕囚になって、そしてそこで住み着いて子供が生まれ、子供が生まれ、次に生まれた子供がモルデカイということですね。エコンヤはバビロンの王ネブカドネツァルが捕らえ移したものであったということです。そしてこのモルデカイの親戚なんだけども、おじさんの娘、 この人が主人公ですよ。ハダサ。ハダサっていうのはユダヤ名です。すなわちエステル。エステルというのは星っていう意味ですね。星子ちゃん。そういう名前の娘を養育した。どうして、これいとこだね、だからね。いとこを養育したの？彼女には父も母もいなかったからである。あれや。お父さんお母さんいたから生まれたんだけども、その後なぜかお父さんもお母さんもお亡くなりになったんだね。すなわち捕虜として連れてこられたユダヤ人の、しかも孤児という、まあ非常に不遇な環境の中にあったエステルを代わりに養育してあげたのがモルデカイ。この娘は姿も美しく顔立ちも良かった。モルデカイは彼女の父と母が死んだ時、彼女を引き取って自分の娘としていたということで、モルデカイの元で育てられたのがエステルだったんです。そして今、ミスペルシャが行われるんだけども、どこに綺麗な女性がいるかっていうことで、このエステルも候補者の一人となった。モルデカイからの命令で自分の出自は明かすんじゃないよと言われて、はい、わかりましたと静かにしていた。そして行ったところの監督官がヘガイって言うんですが、このヘガイがですね、エステルを見て非常に好意を持つ。好意っていうのは、いやーすごくいい女性だな、私はこの人をちゃんと守ってあげようっていう気持ちを持ったんです。振り返ってみると、あのヨセフもエジプトの牢獄に入れられた時に監獄の長から好意を持たれ、またダニエルもバビロンに連れてこられた時に世話役から好意を寄せられたというね、まあ、要するに人間関係がいい人であったということがわかります。そしてこのヘガイの下でエステルは12ヶ月の準備期間、これ女性たちみんな12ヶ月ね。何やんの12ヶ月エステするんですよ。こっからエステルって来たのか関係ないと思いますけども、とにかく12ヶ月間のね、エステをひたすらやっていく。すごいですね。ますますピカピカに磨かれて、そして王のもとに行くということなんですね。で、他の女性たちは、私こそ王妃になってやるわよっていうすごい意気込みで行くんですよ。もう相当塗ったくってね、こう行くんですよ。ところがエステルはこのヘガイの勧めに従ったんですね。そしてこれだけ持ってったらいいと思うよって言われたものだけ、それ以上いや私これも持ってくるとかって言わないで、なんでしょう、アクセサリーなのかな、それをいただいてつつましく行ったわけです。まあ王様としてはね、もう相当けばい女性はもう見飽きたというところで、非常につつましいエステルが入ってきてですね、もう心惹かれたんでしょうね。エステルがいいっていうことになったんです。ということで王妃となりました。2章16節、エステルが王宮のクセルクセス王のもとに召し入れられたのは王の治世の第7年だから、486から7引くと479か、479だね、の第10の月、すなわちテベテの月であったということで、なんとユダヤから連れてこられた捕虜の子孫、しかもお父さんもお母さんも死んでしまった孤児という、普通から見ればとってもかわいそうな状態にあったエステルが、一挙にあのペルシャ帝国の王妃となる。まあこれこそ聖書的シンデレラストーリーだと思うんですがね、となりましたということで、すごいなと思うんだけども、そこにちょっと2章の最後におまけのように伏線が貼られているんです。それは王の門番の2人が、あの王様気に入らねえな、毒持って殺してやろうかっていうふうにクセルクセス暗殺計画を立てていたんです。それがちょうどモルデカイの知るところとなった。おっ、これは危ないということで、モルデカイはエステルにこんな計画が立てられてるよと伝え、エステルはモルデカイから聞いたんですが、王様こういう計画が立てられているようですということを伝え、そして二人は捕まって 調べたら確かにそういう計画が立てられていたということが分かり、二人は木にかけられて王は事なきを得たということがちょこっと書いてある。でそのことは王の年代記にちゃんと記されているんだけども、そういう王の命を守ったなんていう重要な出来事の場合には必ずそのものに対して褒美を取らせることになっているはずなのにもかかわらず、なぜかこの時に王は失念してしまったんです。こういう時にね、私たちに置き換えると、こんなすごいこと私やったのになんで正しく評価してくれないのとか、ね、正義の神様がいるならどうして私のこの行動を正しく評価してくれないの、もうとかって思うかもしれませんが、読み進めていくと分かる通りに、この時王様がそれを忘れたことは良かったんですよ。それが後にね、素晴らしい展開になっていく。だからイエス様もおっしゃいましたけども、私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになりますということが皆さんありますのでね、皆さんの一生懸命やっていることがすぐに答えとか結果とか人からの称賛とかを受けなかったとしても、大騒ぎしないでじっとしてたら神様が正しい時に報いを与えてくださいます。ということで次に登場するのが悪役ハマンでございます。王様ってね、なかなか人を見る目がなかったみたいで、彼を昇進させました。まあ相当王様にペコペコやってたのかな。それでハマンはペルシャのナンバー2になったんです。で王の家来たちはみんなハマン様ははー、ハマン様ははーとハマンが通るたびごとにハマンに対してひれ伏すようになった。それをはは、俺様は偉いんだぜと彼は威張った。また思い出すね、高慢は別に先立つ、あこのハマン絶対この後いいことないだろうなっていうのはずっと説教を聞いている人は予想がつくと思うんですが、みんな自分にひれ伏すんだけども一人だけひれ伏さないやつがいる。誰ですか？
モルデカイ。
なんであいつは俺にひれ伏さない？あいつは何者だ？ユダヤ人？ユダヤ人か。誠の神だけを恐れ、誠の神以外のものに対してはひれ伏すことをしないと言われている。あのユダヤ人か。面白くないな。ということで、先ほど年表を見ていただいた通り、あのバビロン捕囚からもう100年を優に超えていて、3代目、4代目になっているにもかかわらず、ユダヤ人は郷に行っても郷に従わないんです。誠の神以外のものは拝まない。で、このことが最初は問題となるんだけども、後になってみると、そのことが素晴らしい祝福と変えられるんですね。まあ、とにかくこの時にハマンは腹立てます。面白くない。あのモルデカイ、もう、とっちめてやりたい。と思ったんだけども、モルデカイだけやっつけるんじゃ、俺の腹の虫は収まらんと。ユダヤ人か。よし。ユダヤ人絶滅計画を立てよう。ユダヤ人根こそぎ、最後の一人まで殺してやる。こう考えて、その計画を実行したのがハマンであります。もうここまで聞いてると皆さんわかると思いますが、ハマンの背後に誰がいますか？サタンがいるよね。どんな人を思い出します？アタルヤっていう、名前は当たるんだけども、内容は外れっぱなしのあのおばさんがいましたが、あの人思い出しますね。あの人の背後にもサタンがいて、とにかくダビデの血筋を全部消し去ってメシアが生まれないようにしようと考えたんだけども、今回はこのハマンの背後にサタンがいて、ユダヤ人が全員死んでしまったら女の子孫と呼ばれるメシアが生まれてこない、そうすると私の脳天は踏み砕かれなくても済むと考えたサタンの手先として用いられたのがハマンであったということがわかります。そしていつ彼らを滅ぼしたらいいだろうか。神々よ、私にその日を教えたまえとかって言ってくじ引いたんだね。3章7節、クセルクセス王の第12年の第11の月、第12年ですから474か、 474年の第一の月、すなわち23の月、23の月って聞いたことありますよね。23の月の15日って何の日？杉越の祭りだよね。だから23の月って第一の月なんです。でユダヤ歴の第一の月ってのは私たちにとってのイースターとかあの辺ですから、まあ3月4月って感じですね。これがユダヤ歴の第一の月にくじ引いたんです。一月を決めるためにハマンの前でプル、すなわちくじが投げられた。このプルっていうのはくじという意味の言葉なんです。ここから後でプリムの祭りっていうのが生まれてくるので、プル覚えておいてください。するとくじは第12の月、すなわちアダルの月に当たったということですね。良かったですか悪かったですか？良かったですよ。だって第1の月にくじ引いたら実行するのは第12の月ってことは相当時間があるでしょ。これ翌月って言ったらね、間に合わなかったかもしれませんよ。だから先ほども言いましたように、神様全然前面に出てこないし、神の御名も全然出てこないんだけども、もう見えざる神の御手がね働いて、エステルは王妃となり、このくじ引いたら一番時間的な余裕がある月が選ばれということで、ああ見えないところでちゃんと神様働いてくださってるんだなっていうことがわかるわけです。そして王に提案するんです。王様、この国にはねよからぬ民族がおりましてね、我々ペルシャの法律を全然守りません。彼らを生かしておいては王のためになりません。そして彼らを滅ぼせば、なんと計算しましたけども340トンの銀を王庫に納めることができます。これは要するにユダヤ人を全滅させたら、その家財を没収すると全部足すと340トン分の銀になりますってことをハマンは計算したんだね。これは滅ぼした方がいいです。そうか、お前がそう言うならそうかもしれんな、じゃあお前に任せるわみたいな感じで、王はですね決定権のあるそのことが決まった時に印を押すための指輪をねハマンに渡しちゃった。それでその印が押されて、この勅令は直ちに127種早馬で送られたんです。内容は第12の月、アダルの月の、だから第1の月が3月4月ってことは、アダルの月ってのは我々からすると2月3月って感じですね。その月の13日にこのペルシャ王国のどこにおいてもユダヤ人は皆殺害せよ、そして彼らの家財を没収せよという命令が出されたんですよ。何を思い出しますか？当然ナチスドイツのユダヤ人の迫害、ホロコースト、600万人のユダヤ人の殺害を思い出します。先週11月9日の火曜日、この日はオーストリアのクリスタルナハットという出来事から83年経った記念日だったんですって。83年前っていうと1938年、第二次世界大戦勃発の前の年で、もうナチスがドイツでどんどん台頭としてきて、そしてオーストリアを併合して、そしてその中でユダヤ人を迫害しろって言って、あのユダヤ人の店がここにあるとかって言って、それをボートが破壊した。その結果ガラスが飛び散った。そのガラスの破片が月の光を反射させて水晶のように見えたということで、クリスタルナハット、まあドイツ語でナイトがナハットですねと呼ばれている出来事、その日を境にしてユダヤ人に対する迫害がうわーっと広がり、オーストリアだけで6万4千人以上のユダヤ人が殺されたという一つのターニングポイントとなった出来事がクリスタルナハットっていうんですが、オーストリアは実は我々だってずっと被害者だったんだって言い続けてきたんだけども、ついに私たちも彼らを守らなかった、私たちも加害者となったということを認めて、先週オーストリアにホロコースト記念館を作ったというニュースが出ておりましたけども、まさにあのようなことがこの2500年ぐらい前にも起ころうとしていたんです。スサの町は大混乱でございます。そしてモルデカイは なんと自分のしたことのために我が民族ユダヤ人が根絶やしになるんだということを知って、これは大変なことになった、衣を裂き荒布をまとい灰をかぶり、うわーって大声で叫びながら王宮の前まで来たんです。でももちろん王宮に入ることはできない。エステルはといえば王宮の中にいますから、一般民衆と隔離されていますので、何が起こってるのかわからないけど、なんか随分スサの町が騒がしいわぐらいには思ったのかもしれない。そして一人の伝令を通して城壁の外にいるこのモルデカイと自分がコミュニケーションを取る中で、実はこういう命令が出されたんだということが分かり、エステル、ここで何かができるのはお前しかいない、どうか王に憐れみを請うように伝えてくれ、このようにお願いするんです。ところが先ほど読んだように法律がありまして、王様が呼んだ時に行くんだったらいいんだけども、呼ばれてもいないのにのこのこ王様のところに行けば無礼者って言っていくら奥さんでも殺される、そういう法律があったんです。しかもエステル、最近王様から呼ばれてない、30日呼ばれてない。ああ、私はもう王様から嫌われてしまったのだろうかと思っていた、そういう時ですよ。でももし自分から言ったとしても、その時に王様が金の尺を伸ばして苦しゅうないと言ってくれたら命は助かるというね、非常に賭けのような出来事だったんですね。その時にモルデカイが言った言葉です。今日のテーマとなる言葉ですが、もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。モルデカイちゃんとアブラハム契約知ってんだね。だからユダヤ人が滅びるってことはありえない。このユダヤ人からメシアが生まれるんだから、それはありえない。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのはもしかするとこのような時のためかもしれない。ここまで私たちは、いや随分エステル運いいな、ラッキーだな、孤児だったのにね王妃になっちゃって、なんかシンデレラストーリーじゃんみたいな風に読んでいたんだけれども、ここに来てやっとわかる、そうか、ただ運が良かったとかっていう話ではなくって、使命があったからこのような立場が与えられたのだということがわかるわけです。さあエステル、どう答えますか。何もしなければみんな殺されても私だけは大丈夫、でも何かすれば私が殺されるかもしれない。その中でエステルの決断は、エステルはモルデカイに返事を送っていった、行ってスサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください、断食祈祷をしてくださいとは言ってない。だから祈りって言葉出てこないね。私も3日3晩食べたり飲んだりしないようにしてください、私も私の次女たちも同じように断食します、そのようにした上で法令に背くことですが、私は王のところへ参ります、私は死ななければならないのでしたら死にます。お父さんお母さんが死んだ時に私も一緒になって死んでいたっておかしくなかったのに、あの時自分の命が守られ、そして今王妃の位が与えられたというのは神様からの一方的な恵みであって、これは何か私にしか果たし得ない使命があるからこそ与えられた特権であると思うということをエステルは認めたわけですね。死ななければならないのでしたら死にます、これはあとは野となれ山となれという諦めの言葉ではなくて、すべてを神様にお委ねしますという意味です。以前創世記学んでた時に、ベニヤミンをどうしても連れて行かなきゃならないっていう時にヤコブが相当抵抗してたんだけども、ついに最後にもう持ってけ泥棒みたいな感じで連れてっていいって言った時のヤコブの言葉、全能の神がその方の前でお前たちを憐れんでくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンをお前たちに渡してくださるように、私も息子を失う時には失うのだって言ったけども、これも持ってけ泥棒っていう意味ではなくて、すべてを神様の御手に委ねます。そしてもう一つ、先ほどのエステルの言葉から私たちが考えさせられるのは、パウロの同胞のための取りなしの祈りです。これパウロね、私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら 私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。私は死んでもいいから同胞のユダヤ人を救ってあげてくださいという取りなしの祈りであります。すごいね、エステルね。3日間断食しました。そして3日目に王宮の中庭に行くんです。その時のやつれ具合が一層王様の憐れみを買ったのかどうか、その辺のことは分かりませんけども、とにかく玉座に座っていた王は誰かが入って何者と思ったらエステルと思って即座に金の尺伸ばしたんですよ。まあ、僕の予想ではね、最近エステルに会ってないな、そろそろ会いたいな、ちょっと呼ぼうかなと思ってたら向こうから来たというタイミングだったのかよく分かりませんけどね。まあ、とにかくね、めちゃくちゃ可愛く見えたわけですよ。おお、なんだエステル、お前の方から来たのか、そうかそうか、ほいって言って金の尺を伸ばして、何が欲しいんだ、国の半分でもやるぞっていうふうに言うわけですよ。相当ご機嫌ですね。まあ、3日目にこうなるっていうふうに神様がご存知だったのかどうか分かりませんが、エステルは何を求めたのか。王様、私のお願いを聞いていただけるのでしたら今晩宴会を催しますので、ハマンと一緒にお越しいただけませんか。おお、分かった分かった、行くよ行くよ、いくらでも行くよ、ということで宴会に王とハマンが呼ばれたんです。そして宴会の席で王様がもう一回、エステル、なんか欲しいものあんのか、だからこの宴会に呼んだのか、なんだ、国の半分でもやるぞって言ったら、王様、もし私の願いを聞いてくださるなら明日もう一回宴会開きますので明日もお越しください。お、分かった分かった、行く行く、ということでちょっとじらすんだね。これでハマンはますます上機嫌でございます。他誰も招かれてないのに王の側近で私だけが招かれている、いや私は王からだけでなくて王妃からも一目置かれてるぞというふうに思ったんでね、なんかルンルンルンルンってスキップしながら宴会から家に帰っていく途中にモルデカイがいたの。そして自分にひれ伏さない、あーまた面白くないなと思って帰宅したんです。で、妻や友人集めて、おい聞いてくれよと、俺すごいんだぜと、王妃エステルが開いた宴会に王様のほか私だけが招かれて、明日もまた招かれ、いや困ったなーなんていうことでね、自慢話をするんですよ。ところが帰り道にあのモルデカイの顔を見たらね、この喜びもすっ飛んでしまってね、もう今面白くない気持ちなんだよって言ったら、妻たちがね、じゃああなた22メーターの高さの塔を作ってそこにモルデカイかければいいじゃない、こういうふうに進言したんです。そして明日の朝王様にかけさせてくださいってお願いして、いいよって言われてかけて、やったーって言って、その最高の気分で明日の宴会に行ったら、すごく気持ちよく明日の宴会に行けるんじゃない、いいね、そうしようそうしようということになりまして、そしてその翌朝王様のところに行くんだけども、その数時間前から王様は夜眠れないんです。目が覚めてね、眠れない。皆さんにも眠れない夜ってありますか？夜中突然目が覚めて、なんだろう今日は眠れない、でも明日仕事があるし眠らなきゃ、皆さんならそういう時どうするんですか？おすすめはね、穏やかな説教をするね、礼拝説教のその、何ですか、 YouTube か何かをねかけてね、寝るとね5分ぐらいで寝れると思う。私いつもそうしてますね。いやー今日寝れないって時はね、くちゃっかおすすめしないのは、僕のメッセージはやめた方がいいです。途中で叫びますからね、寝たと思ってうおーなんだって起こしてしまうと思いますから、私のメッセージはおすすめではありませんが、穏やかに語る先生のメッセージをお聞きになったらいいと思います。この時代はね、そういう時にはどうしたらいいっていう決まりがあったの。それはね、年代記を持ってこさせる、この歴史の記録をね読むとね、クーってね寝ちゃうんだよ。そしたらちょっと読めって読ませたら、 王様、モルデカイが王様に対する暗殺計画について教えてくれたおかげで、あの二人が処刑されて王様の命守られました。おお、そうそうそうそうそう、それそれそれ、なんかあったね、そういうことね。いやー、すっかり忘れた。それでモルデカイに私どんな褒美取らせた？いや、何も褒美を取らせたという記録は残っておりません。わしとしたことが褒美取らせるの忘れたか。そんなに素晴らしいことをしてくれたのに、モルデカイにどんな褒美を取らせたらいいかなって思ってたら、王様、ハマン様がこちらに今お越しになって、おお、いいチャンスだ。おハマン呼べ、ハマン呼べ。はい、王様。ハマンが入ってきて、ハマン、今、私ちょっと考えてたんだけども、王が栄誉を与えたいと願う者には、何をあげたらいいと思う？ハマンって聞いた。ん？王が栄誉を与えたいもの、誰だ？わししかいないでしょう。そう思ったわけですよね。それなら王様、こうした方がいいと思いますよ。王様の乗る馬に王冠をかぶらせ、貴族がそれを引っ張り、その王が栄誉を与えたいと思う人を、その馬に乗せ、王服を着せ、そして広場に連れて行き、人々がみんな集まっているところに、王が栄誉を与えたいと思うものはこの通りだ、王が栄誉を与えたいと思うものはこの通りだというふうに言わせたらよろしいと思う。いいね、それ。それいいわ。それしよう。よし。じゃあね、お前、モルデカイをね、今すぐ連れてきて、モルデカイに私の往復着せて、あの馬に王冠かぶせてモルデカイ乗せて広場に連れてって、お前の今言った通りに、一言もたがえるなよ、その通りにしなさいって言われて、くそーと思ったけども、王様の命令だから断るわけにはいかない。あの殺してやろうと思ってたモルデカイを連れてって広場に、王様が栄誉を与えたいと思うものはこの通りだ、何度か叫んでですね、もう頭を覆って帰ってきたんですよ。そしてまた家に帰って、奥さんと友人たちにその悔しさを話した。悔しい、どうしたのあなた、こんなことあってさって。そしたら奥さんはね、モルデカイがユダヤ民族ならあなたは彼に勝つことはできないでしょう、冷たくあしらったんです。そんなことやってるうちに部下が来て、モルデ、ハマン様、ハマン様、どうした、エステル様の宴会に行く時間で、あ、そうだったそうだった、急いで行かなきゃって、せき立てられて、そのままこの悔しい思いのままその宴会に行くんですよ。そしてその宴会の席で王様が、エステル、何が欲しいんだ、何でもやるぞ、何欲しい、昨日教えてくれないかったけど今日は教えてねって言ったら、実は王様、私も私の民族も虐殺されて根絶やしにされようとしているのです。しかしそれは王様にとって大変大きな損失となってしまいます。どうか王様、私と私の民族を滅ぼそうと思っている者の手から私たちを救ってください王様ってお願いした。
何、我が大切なエステル王妃を殺そうなんていう、そういう不届きな考えを持っているのは一体誰だ。エステル、はっきり言いなさい。はい、その男とはこの悪人ハマンですって言った。もう顔面蒼白とはこのことですよね。ハマンはまさかね、エステルがモルデカイの養女だって知らない、そしてエステルがユダヤ人だということも知らない。震え上がりました。わしが信頼していたハマンがそういうことを計画していたとは。王様、相当ね、湯気立ってね、ちょっとわしは頭冷やしてくるって言ってね、庭の方行ったんですよ。で、王様がいなくなってる間にハマンはエステルに、エステル様、エステル様、命だけはって言って命乞いをしたの。で、王様が少し頭冷やしてこう帰ってきたら、エステルの長椅子の上に乗って、ハマンがこんなことやってるから、私の目の前で王妃を恥ずかしめようというのかと言われた途端に、ハマンは捕らえられました。そしたらすかさず宦官の一人がやってきまして、王様、ハマンがモルデカイをつけるために22メートルの塔を建てておりますが、よし、ハマンをそこにつけろということになったんです。つまりね、この時までハマンにみんなははーってひれ伏してたんだけども、 本当にひれ伏してたのではなくって、本当は嫌だなこいつって思いながらひれ伏してたの。だからチャンスだと思ってこういう塔が立ってますよって聞かれもしないのにわざわざ答えた宦官がいたって話よね。つまりハマンはモルデカイをあの柱にかけてやろうと思ったんだけども、かかったのは自分自身でしたってことです。何を思い出します？創世記の12章3節を思い出すね。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。アブラハムとその子孫ユダヤ人を祝福する者を祝福し、あなたを呪う者、同じ種類の呪いがその人に返ってくるんだっていうね、まさにその通りのことがハマンの身に起きたわけです。ところが先ほども申し上げたように、王が一度出した法律は変更することができない。これね、高慢な法律ですよ。王はね、間違いはしないんだって。王は神だから間違いしないんだ。まあこういう気持ちで作った法律なんでしょうね。だからユダヤ人を第12の月の13日に皆殺しにしろっていう法律は撤回できない。どうしようということで、新しい法律を作るしかない。ハマンから取り返した指輪を王様はモルデカイに渡して、お前なんかいい法律作れ。わかりました。もしユダヤ人が襲われたら、ユダヤ人は正当防衛、自衛の権利を持つ、自分を襲ってきた人を倒すことができるという法律を作ったんです。まあ当たり前といえば当たり前ですね。自衛の権利を認める法律を作ったんです。しかも第12の月までだから相当月日があって、その防衛体制を整えるための準備期間が十分あったんです。ですので第12の月の13日になった時に、それでもユダヤ人を滅ぼそうと思う輩はほとんどいなかったけれども、中にはいたんです。やっぱりね、127州もあればね、中にはいたんです。でも逆にそういう人たちはやられてしまったという話、これがエステル記でございます。その結果9章の21から、それはユダヤ人が毎年アダルの月の、これ第12だよね、14日と15日を自分たちの敵から安息を得た日、悲しみが喜びに、もが祝いの日に変わった月として、祝宴と喜びの日、互いにご馳走を送り交わし、貧しい人々に贈り物をする日と定めるためであった。まあこのエステル記がね、本当の史実であったということを証明するかのごとくに、この習慣は今も続いている。先ほども言いました第12の月ってのは我々の2月か3月ですよ。そしてさっきプルっていう言葉をね見ましたけども、こういうわけでユダヤ人はプル、これ何の意味でした？くじね。単数形がプルの名にちなんで、これらの日をプリムと呼んだ。プリンではありません。あのヘブル語ってね、インで終わると複数になるでしょう。セラフ、セラフィン、ケルブ、ケルビンっていう風にね、と同じようにプル、プリムということで、くじの複数形なんだけども、これがプリムの祭りです。今も2月か3月のちょうどこの2日間にイスラエルに行くと、仮装している人たちが道を歩いている。特に子供たちにとって大好きなお祭り、特に女の子にとって一番人気はエステルになることです。そしてシナゴーグに行きますと、この日読まれる聖書箇所はエステル記だよね。でエステル記が朗読される中で、ハマンっていう言葉が、名前が当然出てくるでしょう。でこのハマンっていう名前が出てくると、あーとかって言って消すんです、その声を、その音を。これがね、今も楽しく行われている。あれから2500年経ってもですね、毎年プリムの祭りやってます。でこの時に食べられるお菓子が、あのハマンの耳っていうクッキー焼くんです。ハマンの耳をみんなで食べるっていうね、こういうあのクッキーがその時出て、ということで、いやー、改めてユダヤ人ってのは記憶の民、記録の民だなと。神様がこうやって私たちを救い出してくださったという御業を決して忘れることがないように記憶し、記録し、だからエステル記が残り、それがプリムの祭りとして今も残っているんだということがわかります。
さあ以前お話ししたことがありますけれども、感動する物語の4つの構成要素、皆さん感動する物語作りたければこの4つ入れると必ずできます。第1が平和な始まり、第2はしかし悲劇が起こる。まあエステル記に関して言えばね、エステルがペルシャ王妃になりました、平和な始まり。悲劇はハマンがユダヤ人絶滅計画の勅令を出しました、どうするんだ。で3番目がヒーローの登場だよね。エステル記の場合はヒーローじゃなくてヒロイン、女性だね。そしてそれはエステル、彼女があの時に立ち上がった、そのことのゆえに最後に平和の回復がもたらされましたと。先ほど私は冒頭でエステル記というのは非常に霊的なユダヤ人たちとは言えないけども、ごく普通の庶民の人たちに対する神様の摂理の物語であるということを申し上げたんだけれども、全部神様だけでやってくれたかっていうとそうではなく、あのヒーローの登場の場面で先ほどのエステルの言葉があったということを忘れてはいけない。つまり彼女があそこで命がけの決断をしなければ、私は死ななければならないのでしたら死にますと言わなければユダヤ人は滅亡し、その結果イエス様は生まれず、クリスマスもなかったということになるわけですね。彼女は捕虜として連れてこられた人の子孫、しかも孤児、そんな不遇な環境の人物だったにもかかわらず、彼女のあの決断によってスサだけじゃないんですよ。127州ですから、その中にはイスラエルも入ってるんです。あのイスラエルのユダヤ人も全部殺されるはずだったのが殺されなくて済んだ。その結果サタンの策略は失敗し、人類救済計画はまた次の段階に進むことができたのであります。私たちの人生にも神の摂理が働きますね。本当に今振り返ると、あの時あの人とあそこで出会って福音を聞いたのは神の摂理だった、その摂理の結果今あなたはここにいるんだ、なんで今私はこの礼拝堂にいるんだろうかと思うと、振り返ってみてください。そこには神様の摂理がある。それでうわ神様の摂理素晴らしいねって終わるだけではなくって、じゃあなぜ神様があなたの人生にそのような摂理をもたらしたのかといえば、あなたにしか果たし得ない使命があるからですよ。そしてある時ね、どうして私がこんな役割果たさなきゃならないのって思うような場面に遭遇するの。そしてその時に、ああこの時のためだったんだ、私にあれほどの摂理が働いたのはこの時のためだったのだということに気がつく場面があるんです。その時に、いやいやいや私はそんな危険なことはしたくありませんというか、死ななければならないのでしたら死にますという覚悟を持つのか、そのことによって物語は新しいチャプターに入っていくかどうかが決まるんです。今日はこれエステル記に関してね言ったけども、これそのまま聖書全体のストーリーですよね。聖書全体のストーリーで平和な始まり、エデンの園でアダムとエバと神様は素晴らしい平和な生活をしていました。しかし悲劇、サタンによってアダムとエバが騙されて罪と呪いが人類に入ってしまった。ヒーローの登場、イエス・キリストが誕生し、この方が私たちの代わりに十字架にかかり復活してくださった。そしてその結果平和の回復、究極的な平和の回復は千年王国を待たなければなりませんけれども、この聖書全体の救いの物語から見るとヒーローの登場は間違いなくイエス・キリストです。そしてイエス・キリストは何ておっしゃった、私は死ななければならないのでしたら死にます、こうおっしゃってくださったんですよね。ゲッセマネの園の祈りを思い出します。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた、我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、あなたから捨てられるなんてことは 考えられないことです。それだけはご勘弁ください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。私がこの裁きの杯を飲む以外に人類の救いが成し遂げられないのだとするならば、私は飲みます。この決断があったから今こうやって救われた私たちがあるんだということを私たちは忘れてはいけません。この方の犠牲によって私たちは救われた。そのことを忘れない記憶の民になりましょうよ。記録の民になりましょうよ。そして一生の間感謝を持って歩んでいく、そういうクリスチャン生活を私たちは進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日はエステル記を通して聖書全体の縮小版を見せていただいたような気がいたします。あの時エステルが果たした役割を、イエス・キリストが聖書全体の中で果たしてくださった、そのおかげで今私たちはサタンの攻撃から守られ、救われ、あなたの子供として喜びを持って生きることができていますから感謝いたします。私たちがイエス様を信じることのできた日は、まさに悲しみが喜びに変わった日、もが祝宴に変わった日でありますから感謝いたします。天のお父様、私たちにもエステルのような使命が与えられています。この時のために私にはこういう立場が与えられていたんだということに気がついた時に、どうか私たちが自らの命を差し出して、あなたの物語の前進のために用いていただくことができるように助けてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。